総合計画が描くまちづくり、3ページ。都市経営室、電話 829-1111。まちづくりの設計図、総合計画。総合計画は、長崎市が進むべきまちづくりの方向を見定め、それに向かって取り組んでいくための基本となる計画です。現在、長崎市では第4次総合計画。計画期間、平成23年度から平成32年度の10年間に基づいて、まちづくりを行っています。この計画では、将来の都市像を、個性輝く世界都市、希望あふれる人間都市とし、これを実現するためのまちづくりの基本姿勢を、つながりと創造で新しい長崎へとしています。これは世界がその価値や魅力を認める長崎らしさと、住む人を起点に考える暮らしやすさに重きを置きながら、新しい長崎をみんなで作っていこうというものです。これらの考え方をまとめた総合計画は、まちづくりの設計図です。図の説明。将来の都市像が2つ、まちづくりの基本姿勢が1つあります。将来の都市像は、個性輝く世界都市と、希望あふれる人間都市の2つに分かれています。まちづくりの基本姿勢は、つながりと創造で新しい長崎へと書かれています。図、終わり。総合計画の前期基本計画の振り返りと、後期基本計画の策定を進めています。総合計画は、将来の都市像とまちづくりの基本姿勢をまとめた基本構想と、基本構想で定めた将来の都市像を実現するための施策をまとめた基本計画で構成されています。基本計画は社会経済情勢の変化や市民ニーズなどを踏まえ、策定から5年後に見直しを行うこととしています。これまでに前期基本計画、計画期間平成23年度から平成27年度の取り組みについて、実績や成果などを整理しました。現在、これらの成果などを踏まえて、今年度策定する後期基本計画、計画期間平成28年度から平成32年度をより良いものとするための検討を行っています。第4次総合計画の構成と期間。図の説明。平成23年から平成32年を基本構想10年間としています。平成23年から平成27年が前期基本計画5年間です。平成28年から平成32年が後期基本計画5年間です。本年度平成27年は前期基本計画の最後の1年となっています。図、終わり。総合計画、前期基本計画のこれまでの取り組み。4ページ。前期基本計画では、世界都市、人間都市の実現に向け、様々な取り組みを行ってきました。これらの取り組みのうち、主なものについて、実績や成果などをご紹介します。今回紹介した取り組み以外にも、多くの成果が生まれています。詳しくは、都市経営室にお尋ねいただくか、市ホームページをご覧ください。世界都市に向けた取り組み。世界遺産登録推進。主な取り組み。明治日本の産業革命遺産と、長崎の教会群とキリスト教関連遺産の2つの世界遺産登録に向けて、推薦書案の作成や構成資産の保存、整備などに取り組みました。実績、成果。産業革命遺産については、平成26年1月に、国から国際連合教育科学文化機関ユネスコへ推薦書が提出され、今年5月にユネスコの諮問機関である国際記念物遺跡会議イコモスから世界遺産登録にふさわしいとの勧告を受けました。今後6月から7月にかけて開催されるユネスコ世界遺産委員会で世界遺産への登録の可否について審議される予定です。教会群については、平成28年の登録に向け、今年1月に国からユネスコへ推薦書が提出されました。 まちぶらプロジェクト、主な取り組み。新大工、浜の町、大浦の町中のにぎわいづくりのため、町屋の修繕への助成や、当人屋敷、大門の建設、地域の力を結集した町づくりの推進など、それぞれのエリアの個性を生かした取り組みを進めました。実績、成果。市民や企業などが取り組む、まちぶらプロジェクト認定事業の増加。平成26年までに24事業。新大工町地区と浜の町地区で再開発に向けた準備組合の設立。町中のにぎわいづくりへの動きが活発になりました。外国人観光客の誘致。主な取り組み。地域経済の活性化を図るため、世界遺産候補など長崎らしい素材を活用した外国人観光客誘致と多言語案内板の設置など受け入れ環境整備に取り組みました。実績・成果。外国人延べ宿泊者数、平成23年度は116万人、平成26年度は213万人。国際クルーズ客船の乗客・乗務員数、平成23年度は 37,147 人、平成26年度は 197,223 人。多くの外国人観光客が長崎を訪れたことにより、観光消費額の増加につながりました。核兵器廃絶に向けた連携、主な取り組み。長崎大学、県とともに核兵器廃絶を目指す協議会を設置し、市民講座の開催や大学生などによる長崎ユース代表団の国際会議への派遣などを行いました。実績・成果。市民の核兵器に関する問題への理解が深まるとともに、長崎ユース代表団の派遣を通じ、次世代を担う人材が育成できました。人間都市に向けた取り組み。5ページ。地域防災力の向上。主な取り組み。地域の防災体制を強化するため、自主防災組織の結成促進、市民防災リーダーの養成、災害危険箇所などを把握するための地域防災マップ作りなどに取り組みました。実績・成果。市民防災リーダー認定者数。平成23年度は386人、平成26年度は660人。防災に関する知識や技術を持った市民防災リーダーが増えることで、地域の防災力が向上しました。学校図書館の機能充実。主な取り組み。子どもたちの学力向上と豊かな心の育成のため、読書活動を支援する学校図書館司書を市内小中学校に配置しました。平成26年で36人。実績・成果。一人当たりの年間貸し出し冊数、小学校、平成23年度は 53.1 冊、平成26年度は 69.5 冊、中学校、平成23年度は 6.1 冊、平成26年度は 11.2 冊。学校図書館の環境整備が進み、子どもたちの読書活動が活発になりました。高齢者の交流の場作り。主な取り組み。地域のボランティアの方々とともに、公民館など身近な場所で高齢者同士がレクリエーションや健康体操などを通じて交流する高齢者ふれあいサロンの設置を進めました。実績・成果。高齢者ふれあいサロンの設置数、平成23年11箇所、平成26年34箇所。高齢者の生きがいづくりと介護予防につながりました。医療、介護、福祉の総合相談窓口の設置。主な取り組み。がんや難病などの患者やその家族のため、医療、介護、福祉の総合相談窓口となる、包括ケア、町ん中ラウンジを設置しました。実績・成果。町ん中ラウンジの相談者数、平成23年度は435人、平成26年度は1914人。 療養を余儀なくされた患者や家族を支援することで、安心した生活につなげました。前期基本計画の成果などを踏まえ、総合計画、後期基本計画の策定に取り組みます。前期基本計画では、まちづくりの主役である市民の皆さん一人一人と多様な主体がつながり合うことで、さまざまな取り組みが進められ、街の中に見える形で数多くの成果が生まれました。今後、さまざまな分野の専門家や市民の皆さんで構成された審議会で、平成28年度から平成32年度までの5年間のまちづくりの施策をまとめた後期基本計画の内容の検討を行っていきます。これからも世界都市、人間都市の実現に向けて、市民の皆さんと共にまちづくりを進めていきます。もっと進化する長崎へ、6ページ。今年4月に3期目がスタートした田上富久長崎市長に、これからのまちづくりについて語ってもらいました。田上富久、昭和31年生まれ、58歳。昭和55年、長崎市役所入庁。観光振興課主幹、統計課長を経て、平成19年、市長に初当選。県市長会会長、日本非核宣言自治体協議会会長、平和首長、首長、会議副会長。こんにちは。今回、改めて長崎市長としての重責を担わせていただくこととなりました。経済も社会も政治も大きく変化する中、これからの4年間は長崎のまちづくりにとって正念場の時期となります。長崎がさらにレベルアップできるよう、次の時代の基盤づくりが市長としての役目だと考えています。10年先を見据え、世界を身近に感じる街、長崎型暮らしやすい街、全員プレイヤー型の街を目指して街づくりを進めていきたいと考えています。世界を身近に感じる街、世界都市、交流の街長崎の強みを生かす、日本全体の人口が減っていく中、国内観光客も減ることが見込まれます。長崎をもっと活性化させるためには、これまでの観光客だけではない、新たな交流人口を獲得することが重要です。外国人観光客の受け入れや、MICE、会議やイベントなどに力を入れることは、国内外との交流で栄えてきた町である長崎にあった活性化策の一つです。町の個性を磨く、長崎の町の魅力を高めるためには、ここでしか見られないもの、ここでしか体験できないものといった長崎らしさ、個性を磨き上げる必要があります。世界新三大夜景に認定された夜景観光においては、鍋冠山公園展望台をリニューアルし、さらに楽しめるようにします。また、銅山川に新たな遊歩道、プロムナードの整備を進めるなど、街中の魅力を高める街ブラプロジェクトを推進します。平和は長崎から。今年は被爆70周年の節目の年です。継承と発信の拠点である原爆資料館をリニューアルします。今後もあらゆる機会を捉え、被爆者の方々の思いを継承するとともに、長崎らしいやり方で平和を発信していきます。世界の人が往来し、世界とつながる街、世界に貢献し、世界に評価される街を目指すことで、市民が世界を身近に感じる街になると思います。長崎型暮らしやすい街、人間都市。人口減少への対策。長崎が直面している人口減少は、緊急に取り組むべき課題です。もっと子育てしやすい街にすること、それから働く場をもっと増やすことが大切です。子育て支援策として、子どもの保育や医療に関する負担の軽減や、地域での子どもの居場所づくりといった環境整備に取り組みます。また、創業支援や地場産業の活性化に力を入れるほか、企業誘致のために用地整備を行います。より暮らしやすい町へ。誰もがいつまでも住み慣れた地域で生活したいもの。狭い道でも車が入る車道の整備の拡大や、 医療、介護、福祉の連携による長崎版地域包括ケアシステムの構築を目指すなど、長崎らしいアイデアや方法で暮らしやすい街づくりに取り組みます。また市民サービスのさらなる向上と市民に対する安全性の確保という点から、視聴者の建設に道筋をつけます。全員プレイヤー型の街、つながりと創造。時代が変化する中、皆で力を合わせないと解決できない問題が増えてきています。私が感じるのは、当事者が多い街は元気な街ということ。長崎がこれから目指すのは、皆が当事者としてできることを少しずつ出し合う、全員プレイヤー型の街。街をさらに元気にするための仕掛け作りに取り組みます。市役所は市民の皆さんによる地域活動を分野ごとだけでなく、地域ごとに見て、縁の下の力持ちとして支えるプレイヤーになっていく必要があります。地域ぐるみの健康づくりなど、地域の街づくり活動を支援するための市役所側の体制を今後作っていきます。さらに、長崎の街をみんなで作るという気持ちを共有するための、長崎版の自治基本条例、仮称長崎市横町づくり基本条例の制定を目指します。次の時代の長崎へ。大きな変化の時代である現代。こういう時代には変化をチャンスとして捉え、自ら変化していくことで長崎の未来も広がります。次の時代に向けて、一緒に長崎の街をもっと進化させていきましょう。